皆さんはどんな時に笑っていますか？私はこの立川の教会で過ごしている中で皆さんと嬉しく笑い合ったそのような時のことを思い出します。2年前に教会に新学生として初めて来させていただいた時には私は緊張でガチガチだったのを覚えています。ですが本当に皆さんの素敵な笑顔にでこちらも笑顔にさせられて楽しい教会生活をここまで送らせていただいたなと本当に感謝しています。本当にだんだんと心がほぐされていくような感覚でした。本当に皆さんの祈りによってこれまでの歩みが導かれてきたことを感謝しています。本当にその笑いというものは良いものだなというふうに思わされます。日本語の辞書でこの笑いというものを調べてみると主に2つの意味があるようです。笑いには1つは赤ちゃんがこうにっこりと笑うように本当に嬉しくて笑うということ、そしてもう1つは鼻で笑うというように何かをこうバカにしたような気持ちで笑うということも私たちにはあります。日常を振り返ると私も確かにその何かをこう小バカにして笑うような時やまた何かをこうごまかそうとして笑い飛ばしてしまおうとしてそういうふうに笑っている時もあるなというふうに思わされます。さて今日は朗読された聖書箇所の中でも特にこの21節の後半の部分、今は泣いている人たちは幸いです、あなた方は笑うようになるからです、この部分に注目したいというふうに思っています。そう思うのは私自身この箇所から教えられることがあったからです。またそのことは後でも触れることにしますが、皆さんと共にこの御言葉を聞いていきたいというふうに思わされています。イエス様は今泣いている人たちは幸いです、あなた方は笑うようになるからですというふうに言われました。泣いている人が幸いですと言われるのはこの世の中の一般的な幸せの感覚とはもう全く違うように思えます。幸せといったら誰も泣いていないそういうものが良いはずです。もしこういうことが理由もなくこの言葉を言われているとするんだったら本当に悲しみの実際に悲しくて泣いている人たちにとっては本当にただ虚しく響くだけです。今泣いている人たちは幸いですとは一体どういうことなのでしょうか。当時の状況から見ていきたいと思います。この場面ではイエス様はガリラヤでの宣教を始めておられました。イエス様が宣教の活動を開始されてそのことが次第に知れ渡っていき、またたくさんの人たちがこのイエス様のもとに、集まってきていました。17節から少しお読みします。それからイエスは彼らと共に山を下り平らなところにお立ちになった。大勢の弟子たちの群れやユダヤ全土エルサレムツロやシドンの海岸地方から来たおびただしい数の人々がそこにいた。彼らはイエスの教えを聞くためまた病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て全ての人を癒していたからである。群衆はイエス様の教えやまた癒しを求めてやってきていました。広い地域からおびただしい数の人々がここに集まっていたことにはその教えに引きつけられているというだけではなくその人々のイエス様に対する期待の裏には 本当にも病気でに苦しんでいる人や、また霊に疲れて本当に癒しを必要としている人々がいました。そういうことから当時の社会的な本当に上かわきや、また実際的な痛みがそこにはあったということが想像できます。20節ではイエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められたというふうにあります。なのでこの後から続いていくイエス様の教え、これはここに集まっていた大勢の群衆たちがいましたが、まず第一には弟子たちに向けてこの教えが語られていたということがわかります。弟子たちというのは何か特別な人たちというわけではありませんでした。五章ではペテロやヤコブ、またヨハネやマタイも出てきています。弟子たちというのは漁師や主税人でしたが、イエスに呼ばれて、そして全てを捨てて従っていました。律法学者やパリサイ人たちの反発も経験しながら、イエス様と共に新しい歩みを始めていたところでした。6章の12節からのところではイエス様がその12人の弟子たちに使徒という名前をお与えになったということが書かれていました。その教えの中で20節の初めのところでは、20節の後半のところでは、貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだからですという言葉から始まっていきます。この教えというのは神の国について教えています。イエス様はこの神の国について語られました。またその弟子たちがこうやがて、弟子たちというのはこうやがて使わされて、また厳しい迫害の中でも福音を述べ伝え、また教会を建てていく、そういう弟子たちにイエス様はそのこの世のものとは違う神の国の価値観を教えておられます。この主の弟子であるということはイエス様に従っていこうとする私たちにも同じことです。私たちにも関わることとして主の御言葉を受け取りたいというふうに思います。今泣いている人たちは幸いですと主は言われました。泣いている人たち、皆さんはどのような時に泣いていますか？悲しい時や辛い時、それだけでなく感動した時や嬉しい時にも泣いたりします。ここで言われている泣いているということは、ここでは単に涙もろいとか感動して泣くとか、そういうそれ以上のことをここでは言っています。ここでの泣いているという意味は、その本当に悲しみに打ちひしがれて泣いているということを指しています。この言葉自体は悲しみや不安、心配、また不安などの感情をこう表現するという泣くという意味ですが、その言葉の使われ方として、取り乱して泣くということだったり、あとは嘆き悲しんで泣くというふうにも組み合わされて使われることはことが多いものです。また人の死の悲しみの時にも使われたり、また、いろんな環境や条件が揃ってこう引き起こされてしまった悲しみに対してもこう使われたりします。この世の中のことを見渡すと、本当にたくさんの悲しむべきことがあります。本当にもう世界を見渡すと、その国家間の間の争いについてはもう言わずもがなかもしれませんが、身近な地域においても 悲惨な事件が起きたり、家庭の中の悲惨なその問題がこうニュースによって明らかに明るみに出たりすることがあります。そういったことが毎日報じられて、しかもそのニュースというものも、そのことのほんの一部のことしか伝えていません。また、私たち自身のうちにもそういった悲惨な現実を見出すということがあります。簡単に他の人のことを傷つけたりしますし、また悪意がなくてもその自分の中の自分勝手な動機があって、そしてそれが人を傷つけるということになってしまう、そういうことがあります。こうどれだけきれいに、きれいな言葉を使って隠されていたとしても、そのうちに、自己中心的な奥底の心の思いがあるということがあります。しかも自分では悪いことをしているということにさえ気づけない時だってあります。そういった本当に深いところにあるものが、周りに影響を与えてもはや修復不可能なことになってしまうことも、そういうことにも、合わされます。私たちはそのような現実をそのような現実がありながら、どうして悲しまずにいれるだろうかというふうにも、思います。世の中のありさまも、またそういった私たち自身のうちにある根底のそういった歪みも、実は私たちのありのままの姿を映し出しているのではないでしょうか。私たちはこの世のそういった残酷な事実や自分自身が抱えているどうにもならない悲惨な現実を知るときに、もうそのことに真面目に受け、そのことを真面目に受け止めていられないように、そんなふうにも思えてきます。本当にこれこそ笑って笑い飛ばしてしまいたい、そういうふうな思いにもさせられます。その現実を軽く見ることでごまかして、またもっと楽しいことに目を向けて、そうでもしないと普通に生きていけない、やっていけないというふうにも思えてしまいます。泣いて悲しむしかない悲惨な現実を抱えていながら、心の中で笑い飛ばして過ごしてはいないでしょうか。イエス様は、当時の人々も本当に実際の嘆きや悲しみの中にいた人に対してこの言葉をおっしゃいました。今泣いている人たちは幸いです。そしてその理由としては、あなた方は笑うようになるからですとおっしゃっています。幸いですと言われるのは、あなた方が笑うようになる、そのことをイエス様はおっしゃっています。この笑うようになるということもどういうことなのでしょうか。今日の礼拝の最初での初めの講読の時には、詩篇の126篇を講読しました。詩篇の126篇はおそらくバビロン捕囚からイスラエルの民がエルサレムに帰ってきた時のものだと思われています。ここにはその主がエルサレムを復興してくださった時の喜びが記されていました。もう一度126編を読んでみたいというふうに思います。都のぼりの歌。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。 その時諸国の人々は言った。主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。イスラエルの民はそういう星の中にあって他の神々に仕える異国の文化の支配下の中に置かれ苦しい生活を強いられていました。そこからこのエルサレムに帰ってきた時のことを、本当にその喜びをこの詩編に表して歌っています。ローマの支配下にあったローマの支配のもとにあったイエス様のその当時の時代の状況とも、この詩編は重なるところがあるように思います。イエス様は神の国をもたらしてくださって、そしてそこではこの喜びが完全に実現するのです。イエス様は神の子であられるのに、この世界の罪の問題とまた私たちの罪のために、そこに解決をもたらすために罪人と同じ姿になられました。そして全ての人の罪を負って十字架にかかって復活されました。イエス様は私たちを罪から救ってくださるお方です。罪を心から認め悔い改めて神様の方に向き直り、イエス様を主と告白する人をその信仰によって救ってくださいます。またそのような人を神の国の民としてくださるのです。私たちもその神の国の民とされています。神の国とは先ほどから出てきていますが、神の国とは神様の支配のことです。神の国とはやがて終わりの時に完成する、そのような神の国を指してもいますし、また今ここで始まっている神様のご支配とも言うことができます。イエス様を信じまた受け入れる、その人のうちにおいて神の国、その神のご支配が表されていくのでしょう。私たちはこの神の国、今ここから始まっている神のご支配のうちにそのことを味わされつつ、そしてやがて完成するその約束に、やがて完成するという約束に確かな希望を持つことができるのです。またイエス様はどのような悲しさも苦しさも知らないではおられません。しかもイエス様だけが本当にそのすべての悲しみを分かってくださるお方です。私たちには泣くしかないそんな悲惨な現実を、抱えていますが、その事実が本当に辛すぎて笑い飛ばしてしまいたくなる、そのような時も、あります。しかし主の恵みのゆえにそのことにも向き合うことができるようにさせていただけるのでしょう。その時に私たちは神の国を経験し、また永遠に向かう希望へと心が向けられていくのではないでしょうか。あなた方は笑うようになるとはまさに神の国において実現する約束です。その時には本当の喜びに満たされて笑いがあふれます。悲しみは消えて、未だかつて経験したことのないようなそんな最高の喜びがあるのではあるはずです。 この神の国に入れられているからこそ幸いですというふうに言われるのです。私は普段は神学校で学びと訓練の生活をさせていただいているのですが、その中でもやっぱり大変なことが、大変なこともあります。神学校の同じ敷地内の寮の中で寮生活をしているのですが、寮生活はもう朝早くの早天祈祷会から始まっていって、そして寮の生活のためにも、食事の配膳の手伝いとか当番とか掃除の当番なども、あったりします。そして日中はいろんな授業を受けて、そして授業が終わったらその、授業で出されたたくさんの課題に、取り組みます。まあ、本当にどの学びも生活も大切なことだなというふうに思うし、それを通して神様にお仕えしようと、その自分の中では最善を尽くしているつもりなのですが、なかなかそれでも追いつかないということも、あります。またそんな中に置かれていても、その中で語られる御言葉を通して自分の罪が示されるということも、あります。ただ時間が足りないとかそういう問題だけでなく、明らかに自分の怠惰の問題だとか自己中心とか不誠実な在り方ということが示されて、またそのことが実際に生活の中に影響してきたりすることもあるのです。自分がしたいことを自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているという、そのことを突きつけられるような、思いもします。でもそのことに本当にちゃんと向き合うということよりも忙しさの中に逃げてしまうということもあります。そういった自分の現実を見ないようにしてしまいたいという、そういう思いが出てくるからです。また寮生活なので、他の新学生とも一緒に生活をしていて、本当に近いところで生活を共にするわけですが、こうなかなかお互いに分かり合えないという時も、あります。自分の方は正しいと思っていても他の人とぶつかってしまうということも、あったり、またそのことにこれまで以上にこう向き合わされてきたなというふうにも思います。その時に他の人のことにこう巻き込まれるのはちょっと面倒だなというふうに自分の心の中で思ったりすることもあるんですが、でもそういう時に限って正しいと思い込んでいたのは自分の方で、自分の方に何か非があるという時も、あったりします。まあ、いろんな問題大小ありますが、本当に問題に直面すると自分で、まあ、なんとかどうにかしようとこうもがくのですが、それでも本当にもう無理だというふうに、思う時思わされることもあります。まあ、でもそれでもなんとかやっていかないといけないので、なんとかこう笑ってごまかしたくも、なってくるようななってごまかしたくもなってきます。まあ、でもしかし本当にその苦しいこと、自分でもがいても、もう無理ですということを、やっとそのイエス様に本当にそのことのについてイエス様にやっと祈ることができた時には、不思議とこうすっと心が軽くなるような、感覚を覚えました。その時に祈る時に、本当にもう自分はなんて言う、自分の力では無理ですというふうに、明け渡して祈る時に不思議とイエス様が共にいてくださるような感じがするのです。イエス様は自分がどんな状態にあっても本当にそのことを全て分かってくださいますし、悲しい気持ちやまた辛い思いもイエス様は全てを分かってくださるからです。またその時に本当に 目が開かれて、こう先が明るく見えてくるような、そのような気持ちにもさせられていきます。実際の状況は何も変わっていなくても、それまでにのことを振り返って、心配してくれる、本当は心配してくれている人がいたということに、こう後から気づかされたり、たりとか、身近なところに人がいてくれること、またそのもう無理だと思っている問題自体に対しても、不思議とこう、自分はどうにもできないけれども、でもイエス様に信頼していく時に、行くという時に、なんとか なっていくんじゃないかというふうな前向きな思いにもさせられます。そのように、目の前のことが変わっていなくても、こう新しい新たな視点が与えられるということが、こともありました。本当にイエス様が全てのことを分かってくださるということを本当に感謝したいと思います。最後に少しだけルカのところに戻るのですが、6章の20節からの、イエス様の教えの中で、20節から23節までには幸いな人について語られていたのですが、その続きの24節から26節のところには、その反対に哀れな人について語られています。25節には、今笑っているあなた方は哀れです、あなた方は泣き悲しむようになるからです、そのように書かれています。笑えない現実を笑っているということは本当に怖いことです。現実から目を背けさせ、また虚しい笑いへと向かわせる、そのような誘惑が確かにあります。でも主の恵みのうちに、その悲しい現実も見て見ぬふりをして済ませるのではなく、招いてくださっているイエス様のもとに正直な、またありのままのことをお祈りしましょう。イエス様はどのような悲しさも苦しさも知らないではおられませんし、またそのイエス様こそが全てのことを分かってくださいます。またイエス様の救いのゆえに、私たちは神の国、神のご支配の中に移されています。それは本当に今ここでも始まっていますし、またやがて完成の時が来ます。本当にその時には喜びに満たされて笑うことになります。主に感謝して主を賛美しましょう。悲しい現実もイエス様に会って正直に認め、またそのことをイエス様に祈りつつ、神の国にある本当の希望をいつも抱かせていただきながら、これからも歩ませていただきたいというふうに思います。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に私たちは本当に目を背けたくなるほどの悲惨な現実を抱えていますし、またそのような状況の中に置かれてしまうということもありますけれども、神であるイエス様が、神の子であるイエス様が、私たちのためにこの地上に私たちと同じ、罪人の姿をとって、この地上に来てくださったこと、そしてその救いの御業を成し遂げてくださって、また私たちをその神の国へと招いてくださっていることをありがとうございます。どうかあなたの前に本当にありのままのことを祈りつつ、またその時にあなたから希望をいただいて、神の国にある本当の喜びと、また将来にある確かな希望へと心を向けさせて、 なさいますようにお助けください。本当に日々の歩みの中で、そこにある希望を本当にいつも抱いて歩んでいくことができますように導いてください。すべてのことを感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。